皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月11日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は北朝鮮問題の行方です。このインターネット放送をやっておりますココログがですね、火曜日の昼から、48時間、機械が壊れたらしくて修理に入りますので、その間放送できなくなりますので、ちょっと早めにお伝えしております。北朝鮮の問題ですけれども、ミサイルがこう発射されまして、その後も、新たなミサイルの発射ではないかという話も今出ております。日本としましても目の前でミサイルが飛びまして、大変なことになっているわけでありますが、今回のこの事態、やっぱりその日本にとりましてもいろんな対応を迫られる部分があります。まず基本的にどうもいろんな各国の反応を見ておりますと、中国の忠告を今回は聞かなかったようですね。ですから、北朝鮮の内部も割れていることは間違いありませんで、中国あるいはアメリカと仲良くやっていこうという一派と、それに対抗しようという一派があることが分かると思います。同時にですね、これ中国の中も同じなんだと思うんです。中国もですね、実は全く一枚岩ではなくて、今の胡錦涛政権は、金で非常に熱心に国家の統治をやっておりますけども、金の統治は気に食わんという人たちもいるわけでありまして、何か隙があったらですね、武力でひっくり返そうという人たちは中国の内部にもいるはずです。かつてアメリカと核戦争をやってしまおうやろうじゃないかという、その軍人がいたぐらいですから、そういう人たちがいるわけですね。ですから非常に怖いのはですね、中国政府がその北朝鮮をこう、いろいろ抑えているように見えて、実は北朝鮮の軍部とその中国のですね、強硬派が組んでいる可能性があるわけですね。そうなりますとですね、本当に例えば中国で政変が起きたような場合、当然北朝鮮も政治ひっくり返りますから、北朝鮮と中国で、非常に強硬的な軍部が政権を取ったりしますと、極東情勢は一大事という形になります。それで、ミサイル撃っといて日本動けないようにして、で、台湾取りに来るとか、あるいはですね、反対にこういうこともあると思うんです。ああやって北朝鮮が一生懸命ミサイル撃ちますとですね、アメリカ軍も動けなくなります。ハワイにいるアメリカ軍、それから沖縄にいるアメリカ軍もですね、北朝鮮がああやってミサイル撃ってる間は離れられません。とその間にですね、イランの方でですね、動きが出てきて、中東戦争が本格化いたしますとですね、アメリカは本当に股裂き状態になって、もういよいよもう本当にステンテンに負けるしかなくなってしまうわけですね。ですから、もしかしたら北朝鮮のミサイルは中東の陽動作戦でありまして、アメリカ軍をこっちに釘付けにしておいてですね、極東のアメリカ軍が中東に来れないようにしておいて、それで中東でもっと派手にやろうということなのかもしれません。いずれにしましても、世界規模で行われております現在の、テロ戦争の反撃がですね、相当本格化していることだけは間違いない、言えるんじゃないかなと思うんですね。で、日本でもその北朝鮮撃つべしと、元気のいい声も聞こえるんですが、北朝鮮の地図あるいは Google でですね、北朝鮮見ていただければお分かりの通り、東側から攻めてもあの国は絶対落ちないと思いますね。今回、テボドン2号が発射されました。日本海側の基地がありますが、あんなの見ていただくも分かりますが、山の中にポツンとある発射場でありましてですね、あんなとこいくら攻撃したってですね、ただそこは壊れるだけで何にもならないと思いますね。で、平壌にしろソウルにしろ全部その朝鮮半島の西側にあるわけですから、西側ってのはその中国と渤海あるいは黄海で接しているところでありまして、こっちはなかなかですね、中国が睨み引かしてますから誰も入れないわけであります。そうするとこの西側が温存される以上ですね、北朝鮮なんか絶対落ちるはずがなくてですね、ですからその落とせばいいなんていうその威勢のいい話は、あれは全くやっぱ空理空論じゃないかなと思うんですね。かつてクリントン政権が北朝鮮攻めようとして息巻いていた時に、アメリカの軍の方からですね、もし北朝鮮攻めれば60万人の死者が出ますということをそのクリントン言われて、でびっくりたまげて、戦争はできないと、話し合い路線というふうに切り替わったわけですね。何にも状況変わってないわけであります。従いまして、北朝鮮側もそれよく分かってて、当然攻めてこれないからっていうんで、かなり強硬になってると。でも本当に怖いのはですね、ただ単にこれが本当に北朝鮮の一部の人たちのなんか突っ張りなのかということですね。そうでない可能性も十分あると思うんですね。 ですから特に中国の強硬派の軍人と組んでいるような場合はですね、中国の政変すらこれは考えられます。ですからその北朝鮮に対する制裁に関しましてアメリカや中国がですね、非常に、まあ、ロシアも反対しておりますね。そもそもそのアメリカが大体反対しているわけですから、日本がそのなんかすべこを言える立場にないわけですね。ですからこういうのを見てもまず日米安保体制なんても虚構のものだということは分かると思います。アメリカが中国ロシアと組んじゃってるわけですから、こんなもんですね、日本が一人で戦おうなんて戦えない。これが今の日米安保体制でありますから、決してこれはあの日本のためだけにアメリカが動いてるわけではないということがよく分かると思うんですね。でそれと同時にですね、そのもしですね、この北朝鮮の今回の軍部がですね、もっと広い範囲の、例えば、まあ、中国だけじゃなくてですね、仮にロシアまで含めましてね、まあ、本当にその、アメリカと戦ってやろうと本気で思っている連中と全部つるんでるとしたら、これはですね、本当に一大事なんですね。でそうなってくるとですね、本当大戦争が始まっちゃう可能性がありますので、日本なんかもうかつに手を出すことができないわけであります。まあ、でもその、まあ、北朝鮮の軍に関する秘密のお金をですね、まあ、マネーロンダリングだってこう止めちゃってかなり冷やがってきたことだけは間違いないですね。でもなんか見てるとその落としどころが見えないようですね。まあ、そうやって振り上げた軍も振り上げた拳をですね、下ろすところができなくなってんじゃないかなと思うんです。ですからそう考えてみると、まあ、なんて言いますかね、この蛇が出てくることをまあよく分かった上でね、穴の端からその煙でいぶしてるみたいなもんでありまして、案の定蛇が出てきたわけですよね。さあそれでどうするのって言った時に、いや何も考えてないんだよというのが今のこの情勢じゃないかなというふうに思うんです。ですからその、まあ、中国の軍部がこうしたりすると大変ですし、それから北朝鮮がですね、あくまでも中東の陽動作戦でアメリカ軍を釘付けにしておくということになりますと、また中東で一騒ぎ始まりますので、まあ、もうすでになんかあのイスラエルがね、かなり積極的にパレスチナに攻撃しかけておりますし、シリアのまあ宮殿の上空も戦闘機飛ばしたりしておりますから、まあ、そこ本当に非常に危ないと思いますので、まあ、当面そのあたりのところよく気をつけておかないといけないなと思うんです。しかしそもそもですね、この北朝鮮問題はどこから始まったのかって考えてみますと、実はその第二次大戦が終わりましてですね、日本が植民地を失った時、一斉にこの日本はにあの帰ってきたわけですね。でその時にあの韓国も北朝鮮も誰がここを統治するかということは決まらなかったんです。でその誰がその北朝鮮を統治するかということは決まらないその隙にですね、まあ、ロシアが北から入ってきたわけですね。ロシア中国が北から入ってきたわけでありまして、まあ、そういうことを考えてみますとですね、まあ、この北朝鮮問題も結局、まあ、その日本の植民地が終わった時の、まあ、その決着がついてないということなんです。ですから結局のところですね、その今まではこのアメリカの力で全部抑えてきたわけなんですよ。ところがやっぱりアメリカの力弱ってるんです。アメリカの力弱ってますから、まあ言ってみればこの第二次大戦の決着はついてないんでね、またみんな騒ぎ出したわけなんです。従いましてこれ本当になんとか決着つけようと思えば、第二次大戦の決着のところからもう一回やり直しになってくるんですよ。まあこれはですね、この話聞くとアメリカもヨーロッパも飛び上がってですね、日本はその何ですか、その講和条約をひっくり返すのかと、まあ、言い出すかもしれませんけども、でも本当はそうなんですよね。例えばそのイスラエルの問題もそうです。中東和平の問題も第二次大戦の時にですね、イギリスがですね、優柔不断なことを言ったからこの騒ぎになったわけでありまして、ですからそのパレスチナ問題を抜本的に改善しようと思えばですね、それはもう取りも直さずですね、日本だけじゃなく、あ失礼、あのイスラエルだけじゃなくてですね、あの中東の諸国全部含めてですね、もう一回中東和平の仕組み を考え直さなきゃいけないわけですね。でそれと同時にもうアメリカとかヨーロッパが、アメリカイギリスヨーロッパは中東から手を引かなきゃならなくなります。そういう覚悟はできないでやってるとですね、もうこれいつまでたっても戦争は終わらないですよね。ですから、まあ、それもこれもですね、結局第二次大戦の決着がですね、ちゃんとついていないんですね。第二次大戦後の決着が全然つかないままにアメリカとソ連の軍事力だけでなんとなく抑えてきたんですが、両方とも今それがですね、弱体化しちゃってですね、みんな勝手に騒ぎ出したわけですよ。でその決着をだからこうつけようと思っても誰もその仲介に入れないぐらい厳しいあの、まあ、対決になっちゃったというのが実際のところじゃないかなと思うんですね。まあ従いまして、まあ、北朝鮮問題にしろ、それからまあ中東和平にしろ、まあ、世界規模でですね、もう一回出場の組み直しという話になります。まあ、もっと、まあ、しかし直接的に言ったらアメリカの衰退でありますし、それからイギリスの政治力の後退でありますから、まあ、 乱世になることは避けがたいところでありまして、まだしばらくはですね、ガスが抜けるまでいろんな混乱が生じるんじゃないかなと思うんですね。とにかく私は、一つは中東に関しましては、油の値段含めまして、あそこで大戦争が始まったら、経済も何も本当に一大事であることはもちろんのことなんですが、その極東においては本当に怖いのは、その北朝鮮の軍部とですね、中国の強硬派の軍部が手を組んで一緒にやろうぜ、一緒にアメリカ倒そうぜと、かつての田中角栄じゃありませんが、一緒にアメリカと戦おうぜということを言って手を組んじゃった時がですね、本当に怖い時なんじゃないかなというふうに今思うんですね。実際にそんな動きもあるのかもしれませんけども、そこ辺のところを踏まえてですね、当面の様子に気をつけなければいけないと思います。で、今週は金曜日に日銀が、ゼロ金利解除じゃないかと言われております。ゼロ金利解除いたしますとですね、改めて日本も、世界も金融市場から金が抜けるわけでありますから、それは金融市場はもう普通に持つわけがありません。実際本当に不況感って広がってきてますね。いろんな人に聞いても不況感広がり始めてきておりまして、これから秋にかけてが非常に厳しいと思います。1929年の世界大恐慌の時も、夏前から世界の相場弱含みになってたんですね。で、秋に大暴落いたしましたけども、今回は同じような感じになるんじゃないかなという気がしておりまして、そこは本当に気をつけて、気をつけてもしょうがないんですけども、とにかく金抜いてんですから何事が起きますので、そういうもんだというふうに思わなければなりません。それから同時にその総裁選挙もですね、安倍でもう決まりということでみんな動いておりますけども、何やら今頃になってですね、離党組復活させようとか、執行部もですね、形勢不利と見ていろんなことをし始めておりますが、時すでに遅しという感じが随分します。いずれにしましても、これから始まる金融と、それからこういう国際情勢の大混乱、到底今の自民党の人たちに裁けるような話ではありません。そんな形でね、しばらく相当混迷するし、じゃあ野党が裁けるかって、そんなこともなりませんので、本当に応仁の乱みたいな感じだと思います。応仁の乱で、それでだ、そして誰もいなくなったという感じで推移していくんじゃないかと思いますんで、当面、本当に、極東の私は本当に何度も繰り返しますが、北朝鮮の軍部と中国の軍部が手を組んじゃった時が一番恐ろしいと思いますので、そこのところですね、よく注意して見ておく必要があると、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、北朝鮮問題の行方ということでお話しいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。